今日は神奈川連合長老会の講談交換として加盟しているすべての教会において、今読んでいただいたコリントの信徒への手紙1の15章1節以下から御言葉に聞くことになっています。この日どの教会でも同じ聖書の箇所から御言葉が語られている。これは神奈川連合長老会の信仰の一致と、また一つなる主の教会を共に築いていこうとしている、その志の表れとしてとても意味深いことだと思います。さて、今日の箇所の冒頭の1節2節ですが、これを2018年に出版された聖書教会共同訳という聖書で読んでみたいと思います。先ほど朗読された新共同訳とはかなり違った訳になっています。こういうふうになっています。兄弟たち、私はここでもう一度あなた方に福音を知らせます。私があなた方に告げ知らせ、あなた方が受け入れ、よりどころとし、これによって救われる福音をどんな言葉で告げたかを知らせます。もっとも、あなた方が無駄に信じたのではなく、今もしっかりと覚えていればの話ですが、まあ、ここはちょっと訳しにくい文章なので、こういうふうにいろいろとこう違った訳が生まれるのですが、今読んだこの聖書協会共同訳の最も良いところは、原文の語順がほぼ生かされているということです。言葉の順番がほぼ生かされて訳されている。で、特に私があなた方に告げ知らせ、あなた方が受け入れ、よりどころとし、これによって救われる福音というところにそれが言えます。パウロがコリントの人々に福音を告げ知らせ、彼らがそれを受け入れ、でそれをよりどころとしている、その福音によってあなた方は救われる、そういう、まあ、この流れというか順序がこの原文の語順にははっきりと示されているんです。で、この新共同訳聖書は日本語としてこなれた文章になっていますが、分かりやすくするために今のこの原文の語順に示されている流れ順序がちょっと不明確になっていると言えるでしょう。で、しかし私たちもこの原文の語順に示されているのと同じ流れ、まあ、順序で福音による救いに預かっています。つまり福音はまず私たちに告げ知らされ、で私たちがそれを受け入れ、でそれをよりどころとしているんです。そのようにして私たちは福音による救いに預かっています。で、今日はこの流れ順序を改めて見つめ直したいと思います。福音はまず私たちに告げ知らされました。そこから私たちの救いが始まったんです。ということは、私たちは福音を自分で考えて思いついたのではないし、勉強して知識として得たのでもないということです。私たちは告げ知らされることによって初めて福音を知ることができたんです。で、これは勉強をして知識を得たというのとちょっと似ているかもしれませんが、しかし勉強っていうのは、これは自分がすでにある程度知っていることを土台としているものです。まあ、ある知識が前提としてあって、それがさらに深められていくことによって新しいことが見えてくる、それが勉強です。しかしこの福音は私たちがもともとある程度は知っていたものではありません。それは全く新しい神からの驚くべき知らせです。で、私たちがすでに知っていること、もともと持っている知識、まあ、それは例えば代表的には、良いことをすれば良い報いがあり、悪いことをすれば罰が当たる、 そういうようなことです。まあ、これは私たちがそうであるべきだと思い、あるいはそうであってほしいと願っていることでもありますが、福音はそういう私たちの願いとか常識を打ち砕くのです。神の一人子であるイエス・キリストが十字架にかかって死んでくださったことによって、私たちの罪は許された。私たちは自分で自分の次の罪の償いを何にもしなくても、良いことをしようと努力しなくても、主イエスの十字架による許しの恵みを信じるだけで救いに預かることができる。これはこの世の常識とはかけ離れたことである。あるはずのない、むしろあってはならないことです。そんな棚からぼた餅みたいなことでは、誰も良いことをしようとする人なんかいなくなってしまうんじゃないか、そういうふうに誰だって思うんです。で、そういう驚くべき常識外れの福音が告げ知らされたのです。で、だから福音は理解して納得するっていうよりも受け入れるべきものです。自分の考えからも、あるいは世間の常識からもかけ離れている驚くべき救いを神が告げ知らせてくださった。それを受け入れて信じるんです。この理解して納得することと受け入れ信じることっていうのは違います。まあ、そこにこの信仰と思想との違いがあると言えるでしょう。私たちは福音という思想を身につけて生きるのではなくて、神が告げ知らせてくださった福音を受け入れ信じて生きるんです。そしてこの福音を受け入れ信じた者はそれを拠り所とします。でもそれは私たちが自分の意思や決断によって福音を拠り所として生きていくという話ではありません。福音は神がその一人子をお与えになったほどにこの私を愛してくださっているという神の愛を告げています。主イエスを信じることによって罪人である自分が許されて救われるっていうのもこの神の愛によることです。福音は罪人である自分が神に愛されているという驚くべき事実を告げているんです。で、この事実を受け入れ信じるときに、それは私たちに喜びを与え、私たちは新しく生かします。で、私たちが抱えているいろいろな辛いことや苦しいこと、どうにもならない困難な現実、その一つ一つに対してこの福音が直接の答えとか解決を与えるわけではありません。つまり私たちは福音をよりどころとすることによって、何かこの世の中のいろんな問題を解決したり乗り越えるその手段とかツールを得るわけではない。しかし福音はどうしようもない苦しみや悲しみを抱えて、その重荷にあえぎながら生きている私たちに、神の愛を告げ、それによる慰めと支えと力づけを与えます。つまり福音は、私たちがそれをよりどころとするべきものというよりも、それを受け入れて信じる者の人生を支える土台、よりどころとなるものなんです。福音そのものにそういう力があるんです。で、しかしこの福音は、それを一旦信じ受け入れれば、あとは自動的に私たちのよりどころであり続けるわけではありません。この世の目に見える現実には、様々な苦しみや悲しみがあり、私たちの周りには神様に敵対するような力が たくさんあって、それが猛威を振るっています。神の愛とか救いは誰の目にも明らかなものにはなっていない。その中で福音を信じ、神の愛を信じて生きていくっていうのは簡単なことではありません。目に見える現実や人間の常識に反して福音を信じるというのでなければ、それは私たちの本当の拠り所にはならないのです。そして私たちがこの福音を目に見える現実にもかかわらず信じて、その福音が本当に私たちの拠り所となるには、常に新たにそれが告げ知らされ、私たちが常に新たにそれを受け入れていくということが必要です。福音が新たに告げ知らされ、受け入れられることによってこそ、福音は人生を支える拠り所となり、でこれによって救われるということが起こるのです。でパウロが今日のところの一節で、兄弟たち、私があなた方に告げ知らせた福音をここでもう一度知らせますと言っているのはそのためです。このコリントの教会はパウロの伝道によって生まれました。つまりパウロが福音を告げ知らせ、彼らがその福音を受け入れ信じたことによって、彼らは救いに預かったんです。シスパウロはその福音を今もう一度告げ知らせると言っています。それはこの福音が本当に彼らの拠り所となるためです。彼らがこの福音を新たに聞き、それを新たに受け入れ信じることによってこそ、福音は本当に彼らの拠り所となるのです。で、そうでないと、あなた方が信じたこと自体が無駄になってしまう。つまり一旦は信じても福音によって救われるに至らないということになってしまうんです。で、このことを私たちも自分自身のこととして聞かなければなりません。私たちが信じたことが無駄にならず、福音が本当に私たちの拠り所となり、それによって救われるためには、私たちも告げ知らされて信じた福音を常に新たに聞き、受け入れ続けなければならないのです。毎週の主の日、日曜日の礼拝というのはそのためにあります。毎週この礼拝で告げ知らされる福音を聞いて、それを信じて受け入れることによって、福音はこの目に見える厳しい現実の中で、私たちの人生を本当に支える拠り所となるのです。まあ、ですから今日のこの礼拝においても、パウロが福音をどんな言葉で告げたか、それを改めてしっかりと聞いていきたいのです。で、パウロが福音をどんな言葉で告げたか、それが3節以下に語られています。パウロはここでまず、最も大切なこととして、私があなた方に伝えたのは私も受けたものですと言っています。つまりパウロ自身も福音を告げ知らされ、それを受け入れ拠り所としているのです。そのようにして自分が受けた福音を今度は告げ知らせている。福音はそのようにして、人から人へと、世代から世代へと伝えられ、受け継がれていくものです。この福音の継承を途切れさせないようにしなければなりません。私たちにも、告げ知らされ、受け入れ、拠り所としている福音を、他の人々に、次の世代の人々に告げ知らせていく、そういう使命が与えられているのです。さて、その福音の内容は、キリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、 また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れ、その後12人に現れたことですと語られています。主イエス・キリストが私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり葬られたこと、3日目に復活して生きている方として弟子たちに現れてくださったこと、これが福音の内容であり、パウロが最も大切なこととして伝えたことなんです。このように福音は主イエス・キリストの十字架と復活によって実現した救いを告げています。私たちの罪のためにというのは、キリストが私たちの罪をご自分の身に引き受けて十字架にかかって罪人である私たちに代わって死んでくださったということです。神の一人子であるキリストが私たちに代わって死んでくださった、それによって私たちの罪は許された、このキリストの十字架の死による罪の許しこそが福音の中心なんです。でしかし最も大切なこととして告げ知らされているのはそのことだけではありません。十字架につけられて死んだキリストが復活して人々に現れたことも告げ知らされています。キリストの十字架の死はこの復活と切り離すことはできません。キリストが復活なさったからこそ、その十字架の死は私たちの罪の許しのための神による救いの出来事であったと信じることができるのです。でしかしパウロが告げ知らせた言葉は、このキリストが死んで葬られ3日目に復活した、そのことで終わりではありません。そのキリストが生きておられる方として人々に現れた、そのことも最も大切なこととして語られています。でしかもこの死んだ葬られた復活した、これは一言だけであるのに対して、この現れたは繰り返ししつこいほどに語られています。まずケファ、これはペトロのことですが、と12人をはじめとして500人以上もの兄弟たちに、それからヤコブに、そして全ての人に、そして最後に尽き足らずで生まれたような私にも現れましたとあります。パウロが復活したキリストがこのようにいろいろな人々に現れたと語っているのは、この最後の私にも現れましたっていうことを語るためです。福音はキリストが私たちの罪のために十字架につけられて死んで葬られて3日目に復活したという事実だけでなく、その復活して生きておられるキリストが私にも現れましたということを含んでいるんです。で、この一言によってキリストの復活は、単なる過去の出来事ではなくて現在の自分の事柄となっています。復活したキリストが自分にも現れてくださった、そのキリストと共に生きることにこそ救いがある、それが福音なんです。で、私たちもその福音を告げ知らされ、それを受け入れ、よりどころとしています。つまり私たちもパウロと共に、パウロに続いてキリストは最後に私にも現れましたと語ることができるのです。福音がいろんな苦しみや悲しみを変えており、厳しい現実の中を生きているその私たちのよりどころとなるのは、復活して生きておられるキリストがこの私にも現れ、この私と共にいてくださるからなんです。で、パウロがここで最後にって言っているのは、復活したキリストが現れたのは自分が最後で、その後の人にはもう現れないっていうことではありません。この最後には私のようなものにもっていう意味です。 パウロは自分は尽き足らずで生まれたようなものだと言っています。それは私は神の教会を迫害したのですから、人たちの中でも一番小さなものであり、人と呼ばれる値打ちのないものですということです。パウロはもともとはユダヤ教ファリサイ派のエリートとして、このイエスをキリスト、つまり救い主と信じる人々に敵対して教会を迫害し、信仰者たちを苦しめていた。そのように神に逆らっていたとんでもない罪人である自分、神の救いに預かることなど到底ありえない、その自分にもキリストは現れ、救いを与えてくださったのです。そういうことが私たちにも起こっています。復活して生きておられる主イエスキリストが、神に背き逆らってばかりいる罪人であるこの私にも現れてくださった。主イエスと共に生きる者としてくださったのです。それによって私たちは主イエスの十字架の死による罪の許しに預かり、また主イエスの復活に預かって新しい命、永遠の命を生き始めているのです。つまりこの福音を拠り所として生き始めているのです。で、このようにしてパウロは福音を人生の拠り所として与えられました。それによって彼は使徒としても目覚ましい働きをしていったのです。かつて教会を迫害していた、使徒と呼ばれる資格など決してない彼が、他のすべての使徒よりもずっと多く働いているのです。しかしそれは自分の力によることではないということを彼は知っています。しかし働いたのは実は私ではなく、私と共にある神の恵みなのですと十節にあります。主イエスキリストによる神の恵み、神の愛が自分のうちで働いてくださっている。そのことによって罪に満ちており、人となることなどは到底ありえない自分が、神の御業のために用いられて、何がしかの働きを与えられているのです。で、パウロはその思いを十節で、神の恵みによって今日の私があるのですと言い表しました。で、これは神の恵みのおかげで自分はいわゆるこうなりなとげて、こんなに立派な良い働きができるようになったということではありません。まあ、私たちは時々神様への感謝を隠れ蓑にして自慢話をすることがありますけれども、このパウロの言葉はそういうものではありません。キリストに敵対して信仰者たちを迫害していた自分が、その罪を許されて救われ、御業のために働くことができている、それはただひたすら神の恵みによることだと言っているのです。自分の力によってではなく、自分の清さや正しさによってでもなく、神の恵みによって生かされている。それが福音です。この福音を拠り所として与えられるなら、私たちも神の恵みによって今日の私があるのですということができます。その今日の私っていうのは決して清く正しく立派に生きている自分ではありません。むしろ多くの罪があり、さまざまな弱さを抱えており、目に見える厳しい現実の中で悩み苦しみ迷いながら生きている自分です。でもそのような罪深い自分に、主イエスキリストによって神の恵みが注がれている。そして私たちは、私に与えられた神の恵みは無駄にならずということを体験していくんです。神様の恵みは決して無駄になることはありません。つまりそれが注がれても何も起こらないなどということはありません。 それは私たちの人生に新しいことを起こすの。罪人である私たちが許され、新しく生かされ、その喜びと感謝のうちに神の救いの御業に仕えるものとなる。そういうことが神の恵みの力によって必ず起こるのです。今私たちが生きているこの世界は人間の罪とそれによる悲惨な出来事に満ちています。ロシアとウクライナの戦争は終わりが見えず、イスラエルとハマスの戦いも深まる中で、ガザ地区の人々の状況は本当に悲惨なままです。それに加えてイスラエルとイランの間にも戦いが起こって、報復が報復を生んでエスカレートし、そこにアメリカも絡んでこようとしています。そういう実際の戦い、戦争だけでなく、トランプ関税によって今世界中が貿易戦争の様相を呈しています。でそういう中で自国中心主義を掲げる指導者が選ばれていく、そういう国が増えていっています。一方、いわゆる地球温暖化による気候変動は進んでいて、もう待ったなしの状況なのに、自国の経済のことや自らの政権の維持しか考えない政府が増える中で、この問題に世界全体が協力して当たっていくということができていません。この世界の目に見える現実は私たちに苦しみや悲しみ、恐れや不安を覚えさせるばかりです。でその私たちに神様は毎週の礼拝において福音を告げ知らせてくださっています。でその福音は、先ほども申しましたように、この世界に起こっている深刻な対立であるとか、あるいは環境破壊であるとか、そういう一つ一つの問題への直接の解決とか対策を与えるわけではありません。だから福音なんか信じたって何の役にも立たないではないかと思ってしまうこともあるでしょう。しかしこの福音は、神の一人子である主イエスキリストが人間となってこの世を生きてくださり、私たちの罪を背負って十字架にかかって死んでくださり葬られたこと、で父なる神が死の力に打ち勝って主イエスを復活させてくださったこと、その主イエスが聖霊の働きによって生きておられる方として今私たちにも出会い共にいてくださることを告げています。毎週の礼拝において聖書を通してこの福音を告げ知らされ、それを信じ受け入れることによって私たちはさまざまな苦しみとか悲しみ、不安に満ちたこの世の現実の中でも、神の愛を信じて主イエスによる罪の許しと永遠の命の約束を信じて主イエスと共に生きていくことができます。その福音は苦しみや悲しみによって打ちひしがれ、無力を覚えている私たちを支え、慰め、新しく生かす、そういう確かな拠り所となるのです。この福音によって支えられている私たちは、神の恵みによって今日の私があるのですと感謝を持って語ることができます。そして神の恵みは人間の罪による苦しみや悲しみ、悲惨な出来事に満ちているこの世界の現実の中でも決して無駄になることはないと信じて歩むことができます。罪と弱さを抱えて悩み苦しみ迷いながら生きているその私たちを用いて、神が福音を、この福音を告げ知らせてくださるんです。そしてこの福音を信じて受け入れて、それによって支えられて生きていく、その救いに預かる、その人々を新たに生み出していってくださるのです。そのために神様は今日私たちをこの礼拝へと招いてくださっているのです。 お祈りをします。